Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはコメディアンのパトリック・ハーランさん。著書パックンの Are You a 国際人を踏まえつつ、国際人とはいかなる人物かについて、そして国際人パックンの目に映るこの国の今についてお伺いいたします。学校で教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
パトリック・ハーラン、1970年アメリカコロラド州出身。ハーバード大学比較宗教学部卒業。93年に来日、英会話学校講師などを務め、97年吉田誠氏とお笑いコンビパックンマックンを結成。パックンとして日本語ではボケ、英語ではツッコミを担当している。東京工業大学のリベラルアーツセンター非常勤講師を務める。著書多数、最新刊は毎日新聞社、パックンの Are You a 国際人？
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはコメディアンのパトリック・ハーランさんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
毎日新聞社から著書、パックンの Are You a 国際人、出版となっています。この本は毎日小学生新聞に連載されていたものをまとめたもので、まあ、国際人、はい、国際人というテーマでパックンならではのユーモアと知識によって語られているんですが、まずはですね、
ほう、
パックンが定義する国際人とは何ぞやというところからお伺いしたいんですけど、国際人って何ですかね。
海外に行った経験のない人は国際人じゃないと言い切ってしまったら、まあ、この本買ってくれる人が少ないと思いますので幅広く、間口を広くしようと思ってます、はい、
なるほど。
とにかく興味を持って海外のこと、他国の言語文化などに触れようと思っていれば国際人だと。
じゃあ自分の国のこと以外のことに興味を持ってる人、
はい、その反面は異国他国のことを知ったら自分の国のこともよく見えてくるんですよ。
あ、
結局自分の国に興味を持ってるからこそ国際人になるとか、うんうん、そういうのもあるんですよ。日本の良さは一回外に出て初めて知るというのも結構あります。
外から見て分かるという、
はい、アメリカ人も初めて海外に行って日本の、うん、良さを知って、うん、アメリカの悪さとかを知ってるんですよね。
それはやっぱりこうね、比較してみないとなかなか見えてこない。
そういうことです、
ですね、はい、でこの本の中でちょっと僕は面白いなと思ったのは、国際人っていうのはそもそも、でも英語ではあんまりそういう表現がない。
そうなんだよねこれはちょっと悩んだところで、Are you はまでは英語なんですけど、国際人っていう一番大事なところは英語で言えないんだよな
英語ないですかね。
インターナショナルプレイヤーとか、なんだろう、わかんないですけど
まあでもなんかちょっと、はい、ちょっとしっくりこない感じ。
あまりです ね、
コスモポリタンっていうのもちょっとなんか大げさな感じが若干しますね、
一応グローブトロッターって言い方ありますけど、地球を歩く人、
世界を闊歩する人、
そうっていう言い方はあるんですけど、
それもでもちょっと違う感じがしますよね。
そうなんですよ、
なんか歩く人みたいな感じがね。
そう正直僕はアメリカに23年、日本に20年と、はい、国際人と言い張りながら、うん、ほとんど2カ国しか知らないですね
まあでもね、その今この21世紀になってるわけですけど、うん、これからを生きていく上でやっぱりそういう国内人であるよりは国際人であった方がいいですか。
まあこれは言い切りましょう、うん、断然にいいと思います。
断然にいい、
はい、まあ先ほども申し上げた通り、例えば日本のいいところを知りたいなら、はい、それは海外のものをまず知った上で比較してやっと見えてくるものもありますんで、
うん、
国際人として愛国心というか日本に対するプライドも湧きますよ、
うん、
これは大事なんですけど、うん、まあみんなが分かるようなところでグローバリゼーション、
はい、
国際化が進んでる中、国際人じゃないと置いていかれるところも多いと思いますね、
うん、
でインターネットとかを通してですね、今は世界中の情報も エンターテインメントも文学もすぐ手に入りますんで、これを使って自分の人生をより豊富なものにしないと非常にもったいないと思いますね。
もったいない。
もったいない。こんだけ面白い世界がすぐそこにあるので、行かないともったいないですね。
これね、冒頭のねとこが僕はすごい面白かったんですけど、始めるんだとかね、君は食べ放題のビュッフェに行ってお味噌汁だけ食べて帰る人、そんな人はいないよねっていう。
僕こんないいこと書いてた、
ね、いいこと書いてますね。まさにでもそういうことですよね、食べ放題に行って味噌汁だけ食べて帰る人は絶対いないと思うけど、ということなんですね。
けど、日本に生まれて日本のことしか口にしない、味わって一生、過ごしてしまう方もいらっしゃるんです ね、
ですね。
生涯日本のことを知らない方は、まさにビュッフェ行って味噌汁だけ食べて帰るみたいな人なんですね。世界のビュッフェが目の前に広がってるよ、
ですね、
全部味わって死んじゃおうと。死んじゃおうまで言わなくてもいいけど、
まあでもお味噌汁は確かに美味しいけど、
美味しいです、間違いないです、
美味しいけど、
でもそのお味噌汁の美味しさも他のものを口にしてからこそ分かるんですよね。
ですね。他のコーンスープとかオニオグラタンスープとかね、そういうの食べて、あ、やっぱり豆腐の味噌汁って美味しいんだなっていうことが、
うまいね、
分かる。
大根の味噌汁
分かる、
なめこ汁なんで汁
ですね、だからやっぱりそういうちゃんとこう比較するものもあって、いろんなものを味わってこそ分かるものがあろうということ。
こんな世界に、好んで生まれたわけではないんですけど、気がついたらビュッフェにいるみたいなもんですよ。美味しいところに来てるんですよ。
国際人になるってことはやっぱりそういうもったいないことしないで、どんどんどんどん美味しいものを食べてみなよ
と、国際感覚を持とうと、伝道師みたいな存在ですね僕は。
なるほど、伝道師。はい、ということは逆に言うと日本人の国際人人口っていうのはまだまだ、だそういうもったいない人が多いのかなっていう印象なんですかね。
多いんですが、僕は日本人をけなさない、日本もけなさない人なんで、それはダメだとは思わないですね、っていうかこんだけ、これから国際人に育つことができる卵がいっぱいいると、その卵を孵化させようとそういう活動でも、例えばアメリカに比べては日本人の方が世界中の、ニュースとかに目を向けてると思いますね。
日本人の方が
世界中の音楽とか、
あ、そうですか、
はい、カンソーネとか、
カンソーネ、はい、
あとシャンソン、これアメリカ人知らないですよ。
あ、そうですか。
日本人は知ってます、意外と。
あ、ほうほう、
東京に限って言えば世界中の料理がすぐそこにあって、しかも各国よりも美味しく健康的に調理されてるものが多いんですよね、よく韓国人が日本の焼肉を食べに来るとか、中国人が日本のラーメンを好むとかそういう話聞きますよね、日本は本当に世界中のものをうまく取り入れて改善してまた発表する提出するという、そういうスキルがありますんで、日本の方は意外と、国際人が多いと思います。アメリカ人は結構内向きというか、アメリカしかない、英語しかないと思ってる、何ですか、自己中な国民性でもあるんですね。
なるほど、なるほど。なんかね、そのいわゆる例えばグローバリゼーションとかっていうと、そのアメリカ発みたいなとこがね、とにかくこう言われるわけですけど、
アメリカ人にとってのグローバリゼーションはどうやってアメリカのものを世界中に売るかっていうそういうところなんですよ。僕はそのグローバリゼーションは、もちろんこっちからのものを発信するのは大事なんですけど、どうやって世界中のその魅力的なものを自分の生活に取り入れることができるのか、そういうところが真だと思います。あとは日本人は例えば英語は苦手だとか英語喋れないんだとか言い張る方いっぱいいるんですけど、案外みんな喋れてるんですよね、英語を。この Are you a 国際人はどこにも訳書いてないんですよ、でもあなたは国際人ですかっていう疑問だって誰一人も分かるんですよ。
ああ、そうですね、そうですね。
英語はやっぱり義務教育の中では、無理やり勉強させられてるというのもあるんですけど、結構喋れるんですよ。
そうですね。
だから使えばインターネット上の情報もそうですし、海外旅行での楽しい体験もそうですけど、すぐ国際人として、楽しめるものがいっぱいすぐそこにあるんですよ。
あと一歩なんですね。じゃ
あと一歩、
あと一歩だけ、
よくジョークとして、こういうこと聞かれますけど、ガマラさんなら知ってるかな、2カ国語喋れる人は 英語で
バイリンガル、
バイリンガルでしょ、はい、3カ国語喋れる人は
トライリンガル、
あ、そうそうそう、はいはい、ちなみに1カ国語しか喋れない方は何て言うんですか、
うん、モノリンガルですかねそんな言葉ない、
アメリカ人ですそういうジョークが存在するくらいアメリカ人は一カ国語しか喋れないんですということは全世界の情報は、うん、まあ、英語で結構、受け入れることができるんですけど、うんうん、実際にその多言語を勉強して、直接その情報を取り入れる喜びをアメリカ人なかなか味わえないんですよ。日本人にはできること、素質あるんです。
確かに IU は国際人で、まあ、ほとんどの人が多分これは理解できるけど、うん、例えばこれが分かんないですけどノルウェー語とかでこう隠れててもなんか全然多分分かんないでしょうね。
間違いなく分からない。
分かんないね。
ノルウェー語一個単語もいない
です。ですね。だから、だからその例すら出せないぐらいですけど、でもこれだったら本当にあなたは国際人ですかっていうことを意味してるんだろうなっていうことは分かるし、だからもう、うん、だからあと一歩なんですよね。だから
そうなんですね、うん。あと一歩踏み込もうと
ですね。
呼びかけてます。
なるほどなるほど。でまあ、この本はもともとその毎日小学生新聞で連載されてたものですけど、うん、その国際人になるためにはやっぱりこう小さい頃からの国際理解みたいなのが必要っていうふうに思いますか？
必要というか、まあ、あった方がいいと思いますね。というか今の子供は僕らの世代そして上の世代に比べてはもう断然国際人としてもう育ってますよね。邦楽邦画だけじゃなくて洋楽洋画も、普通に目に入りますし、例えば韓国ブーム、ハングルブーム、はい、が、世の中に巻き起きて10年以上経ってますし、中華に目を向けるようになって、中国に目を向けるようになってというか、さらにそれがヒットアップして、今は例えば空港とか駅とか行けば中国語、韓国語、英語と日本語、4カ国語で標識とか書いてありますし、で子供がもう少し積極的に目を向けるとしたら、まあ、例えば言語だけじゃなくてそのいろんな文学、文化を吸収するスポンジ状のままであるその、若い頭脳を生かせば、僕らの世代、上の世代に比べてはもうはるかに、自然な国際人になり得ると思います。
そのスポンジに吸収されるべきものはもうかなり潤沢にあって、
あります、
そういう環境にある、
うん、で親とか、本人ももう少し積極的に国際社会に目を向けるようにすれば、もう自然にいろんなものを理解できる、いろんな、文化の違いとかは、当然であって、あの毎回驚くんじゃなくて毎回面白がる、喜ぶような、そういう排他的ではなく、歓迎的っていうんですかね、歓迎するようなそういう人材になるかなと思う。うちの子供は、まあ、もちろん、日本に住んでる、で親がアメリカ人と日本人であるという、まあ、さらに国際的な環境に生まれ育ってるわけなんですけど、もう自然にその違いが分かるんですよね。僕がまだこう引っかかるようなところで、子供に垂らされる ところはありますよね。あのパパ、それトイレのスリッパですよと、トイレのスリッパだよと、あの教えてくれるぐらい僕が気づいてないけどもう向こうは、向こうというか子供は日本のこういう暗黙の了解っていうか、あの文化のルール、はい、もう身についてんですよね。お母さんの、まあ、日本人のお母さんなんですけど、英語発音を正したりするぐらい。
なるほどなるほど、どっちにもちゃんと、
そうそう、生意気って言ったら生意気なんですけど。
Let's get knowledge with fun.
この本ね、ああいうは国際人、まあ、中身としては子どもたち向けっていうのはもちろんあるんでしょうけど、うん、まあ、それ以外にもやっぱり大人の知的好奇心もくすぐる内容にもなってると思うんですが、そのあたり、うん、まあ、大人もぜひ読んでほしいっていう思惑はありますかね。
もちろん、うん、まあ読まなくてもいいから買ってほしいですねそういう腹黒い話をやめてて僕はこれ書いた時にも、はい、まあおそらく親と子供が一緒に読むんじゃないかなと思って、
あ、一緒に読む、
一緒に読むとか、うんうん、親が、興味を持って読んでくれるかなと期待して、うん、まあ子供に分からないけどちょっと親なら、笑える、うんうん、ジョークとかくだりを入れて、自分も親としての経験も載せたりして、うん、子供だけじゃなくてその親同世代の皆さんが、うん、そうだよね、うん、あ、それともあるいは、あ、パックンは日本で子供を育ててこういうこともあるんだよねと、初めて気づかれるようなところも、うんうん、 あるかなと思いますね。
なるほどなるほど。
そういう子供向けですから軽い楽しい、書き方でもあるんですけど、うん、一応日本人の、大人の皆さんも楽しめる、うん、ちょっと深みのある文でもあるんですね、
うんうん、ね。だからいろんなこう具体例が満載というかね、こういろんなタイプの話が出てるわけなんですけど、
そうなんですね。
ね、正立でも第一章がさ君を国際人目指そうから始まって、
うん、
外国の文化を知ってこそ国際人とか世界の子どもたちをどうしてる世界を見る目を育てようというようなね感じになってるんですけど、うん、この内容的にはもうちょっと詳しく教えていただくとどんなお話がこう詰まってるですかね。
まあ各国の、うん、文化とか情報を、少しずつ織り交ぜながら、
はい、
日本と世界の違い、そして僕らの国際人の理解できる世界を少しずつ紹介したり、まあ一応読む方も国際人であるから分かち合う設定でいろいろ書いてるんですけど、まあ例えば世界の交通ルール、
交通ルール、
はい
はい、
を取り上げて、
うん、
交通ルールから伺える国民性、例えばですね、
はい、
歩行の方は非常に、格差を嫌う、
うん、
平等主義の社会が多いんですけど、
はい、
罰金駐車違反とかスピード違反の罰金、
はい、
これよく考えたらお金持ちが払うときは、うん、あまり痛くないんじゃないですか。
あそう、
例えば1万5000円の罰金、うん
うんはい、
それは年収が300万円の方にとっての罰金として結構重いんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、年収3000万円とか3億円の方にとっての1万5000円って大したことないじゃんと、
う
ん、
まあそうです
よね。痛くも痒くも、
はい、
だったらスピード出しちゃえということになりうるかもしれない
な、はいはい、可能性としてね、
はい、
そうそうはい、
ということで北欧の、国では、うん、罰金は年収の比例として、
あ年収によって
年収に比例する形で、
はいはい、
上下すると。
へえ、
だから年収の低い方は、
うん、まあ安く、
例えば1万5000円、うん、まあこれも結構痛いんですけど、
まあまあそうですよね。
それが年収3000万円になるな、その10倍の
15万円、でかいなそれは、
うん、そうすると同じぐらいの抑制力があると。
あそうですよね、
はい、
そうですよね。
格差社会を嫌うとしたら、まあ、お金持ちがスピード違反していいという思いには絶対なってほしくないと、
うん、
そして同じぐらい抑制力があった方が、
うん、
そういう法律にはあるはずだと、
うん、
こういうふうに見なして罰金が上下する、日本ではちょっと考えられない、
そう
アメリカでも考えられないことなんですけど、
うん、でも北欧では実際にある、
普通にある、当然のようにある、
当然のようにある、
はい、
それだけでも相当違いますよね。
全然違います、
全然違いますね。
でも同じ、例えば平等主義社会か、
うんうん、
格差社会かという点で見れば、日本は皆保険があって当然、
うん、
アメリカは皆保険がなくて、
はい、
最近やっと、まあ、法律が、改正されまして少し皆保険に近づいてきてるんですけど、それでもまだ、4000万人ぐらい、
うんうん、
保険に入ってない方がいるとか、こういう格差社会としてはもう普通に常識になってる国もあるとか、
うんうん、
そういう、まあ、紹介の仕方によって自分のこの国の形態と考え方、そして他国のその国の形態、考え方、政策などが浮き彫りになる、
うん、
その違いが浮き彫りになって面白いなと、
なる
ほど、書いてて思うから、
そうですよね、
皆さんもぜひ読んで思ってくれればと思います。
そうですね、だから本当さっきのパートでもおっしゃってましたが、やっぱりそれは外を見て、ね、比較するから、お全然違うってことは分かるし、
うん、でまあ、これ毎日自分の生活の中でも、あそうだったね、そういえばこれはアメリカではありえない話だとか、
うん、
逆にアメリカに帰って、うわこれは日本でありえない話だとか、
うん、
電車はなんで時刻通りに来ないのかとおかしいでしょと、でもこれはアメリカでは当然のことだとスリランカだとアメリカ人よりもその電車の時刻に、慣れてると、
うん、
僕の友達でもあるウィッキーさんってご存知ですよね、
はいはい、
スリランカ人なんですけど、彼はこの間久しぶりに国に帰って、
はい、
ある駅で、
はい、
電車を待ってると、
うん、
でその電車はなんと時刻表通りに来たんです。
お
うわ奇跡だーっつって隣の、まあ、ホームで隣に待ってるお兄さんに、
はい、
わすごくないですか、今日時刻通りに来たんですよと、
うん、ぴったり
言ったらすげーなーと、うん、言ったらその隣のお兄さんは、うん、何言ってんですか、これ昨日の電車ですよ24時間遅れに来てるんだ、
そうですか。まあそこまでいくともうちょっとスケール大きすぎてどうしようもないんですけど、
でもこういう国によって当然と思われるようなことも違うんです、うん、常識も違います、
うんうんうん、
こういうことを知ると日本の良さ、
そうですね、
また日本の改善点も見えてきますよね、
うんうん、僕もねこの中でやっぱ面白いなと思ったら住宅事情についてもね相当面白いなと思ってて、それこそマンションの話、
うんうん、
マンションってね日本人の感覚だとまあちょっといい目のアパートみたいな感じですけど、
はいはい、
まあね普通に戸建てじゃなくて集合住宅っていうのが、うん、まあ、マンションのイメージですけど、
鉄筋構造のね、
はい、それがでもだいぶニュアンス違うんですよね。
マンションはアメリカで言うと大邸宅ですね。
お屋敷。
お屋敷です。豪邸でございます、
ね。豪邸、
はい。
じゃあマンション買ったんだなんて言っちゃったりしたらもう、すごいことになっちゃう。
うん、びっくりするよね。友達とかに、うん、いや、最近マンションに引っ越しましたよと言われて、いまだにアメリカ人の感覚残ってるから、お前がどこでそんな宝くじ当たったのかとか思うんですよね。
そうですよね。それはね。で、行ってみてまたびっくりみたいな。
はい、でも例えばこの今の宝くじの発言も、はい、国際人にとってはこれがまたちょっと深みがある発言にもなりますね、うん、日本の宝くじの規模、うん、大体ジャンボで3億円とかですね、
まあ、まあ
一等賞は、
うん、
アメリカの一等賞は300億円
桁2つ違うね。そう、
変な話、
はい、
宝くじ当たってマンションを買ったという話も、
うん、まあそこでリアリティが出ますよね。
そう、アメリカではありえるんですよね。
そうです。
でも日本の宝くじを当たって東京都心の大邸宅は買えないんですよ。
そうですね。
せっかく宝くじ当たってるのに日本の地価を知ってれば、それは大邸宅を購入できるほどのものでもない。
なるほどなるほど、
不思議なもんですよね。
そう、だからくじ当たってマンション買ったんだっていう発言そのものもそこではなんか あそうなのよかったねっていうことで言えるけど、実際思ってることは全然違ってるかもしれない。
そう
3億円当たっていいマンション買えたっていう、ね、いい集合住宅買えたっていうから、
ね、
300億円当たってすごい豪邸買えたっていう。
そうどっか島買えるからですからね。
そうですよね。だからやっぱね、そこも全然違うんだなっていうことになりますよね、
うんうん、
やっぱそういう本当にもう比較して、ね、自分の立ち位置が浮き彫りになってくる。
そうなんですよ。
いうこと
で、まあ、僕も長い、年月日本で過ごしてきまして、うん、国際人としてちょっと神経が鈍ってるなと思う時もありますけど、
うん、
今一生懸命世界中の情報とかエンターテインメントなどを、まあ、吸収しようと一生懸命やってるから、
うん、
そうすると日本での生活が毎日面白くなるんですよね。なんかを見て、あ、それは何々とどこどこと違うんですねとか思って、うんうん、もう本当に立体感が出てくるんですよ。
悪い意味でこう慣れないというか、
うん、
その
慣れないようにする、
慣れないようにするっていう、はい、うん、だからそれを当たり前だと思わないように、
うん、そう、ね、一応順応性を持つのも国際人の特徴であると思うんで、
うん、
馴染まない、ことはないんですけど、全部当然だと思わないように心がけるんですね。
なるほどなるほど。もう常にちょっと突っ込みどころを探すみたいな。
さあ、突っ込みどころを褒めるべきところ、突っ込むべきところを、うん、常に意識しながら暮らす。普通に例えばね、日本のレストランに入って800円で、うん、美味しいランチセットが食べられて、
はい、
食器も綺麗、ご飯はもちろん衛生上、
うん、
ものすごい綺麗な環境で作られているし、うん、安心して食べられるし、例えばお水くださいって言ってそれ水道も飲めると、
うん、
これは世界各国で当然なことではないですね、うん、あちこちの国ではまず水が飲めないとか、うん、その出された、食事は本当に衛生的であろうか保証がない国も結構あるんですよね。
そこから突っ込まなきゃいけない
ですよ。で、食器が綺麗なのも割と珍しいんですね、はい、かけてないとか、
う
ん、きちんと洗ってるとか。これも日本のいいところです。800円というお手頃の値段でものすごくいいものが口に入る、うん、でもこの800円というのがお手頃であるという僕の発言にもやっぱり日本寄りの傾きもあるんですね、
うんうんうん、
800円が月収だったりするところも結構あるんですね。
そうですね。それを安いと思える感覚っていうのもやっぱり日本にいるからこそっていうことになるし、
そうなんですよ、
うん、
月1万円という、
うん、
番組とかもあるんですよね今ね。でも月1万円の生活で割と豪華な生活ができるところもあるんですね、
うん、まあそうでしょう、
ね、平均より上という、
は
い、1万円が中の上だったりする国も結構あるんですよね、
うん、
そういうことも意識して自分はどんなに恵まれてるのかとも、 国際人だからこそ意識できるんですね。
やっぱりそれは自分が今立ってる場所と違うところと照らし合わせるからこそそれはツッコミどころも見つかるし、
その通りです、
いうことですね、はあ、パックンはでも実際そういう国際人的な感覚っていうのを自覚したのっていうのはどういうきっかけだったんですか。
まあ、国際人であるということは、うん、この連載を始めてから名乗り出したんですけど、
じゃあここ数年ですね
でも国際人だったなと思う習慣は、まあ例えばこういう話ができると、うんうんうんうん、まあ連載だけじゃなくてあちこちの番組とか、はい、まあ個人的な場でも、友達同士で話してる時にも、あ、そうだったんだね、うんうん、日本はそういうところが当然なんだね、保険証を持ち歩いてるとか保険証が身分証明書として使えるんだとかこれはアメリカ人としてはありえない感覚ですね。これは普通にあの、まあ、僕らが出国する際に一回保険証をパスポートの代わりに使えたっていう話を友達から聞いて、まあ、僕らは一生懸命パスポート取ったんだけど、あ、それもあるんだと 2,3 年に思って、うん、なるほどね、日本は皆保険であって一人当たり保険証が当てられてるからそれが身分証明書になるんだと思った瞬間も、はあ、まだまだ日本人に慣れてないんだアメリカ人の感覚がまだ残ってんだと、うん、いうことは僕は国際人だなと、
お、あそこで、
はい、おうほうほう、思った覚えもあるんです、うん、なんでちょっと待ってよという、うん、自分が、あ、まだ外人だなと思う、うんうん、日常生活でのハプニングのたびに思っちゃうんだね、うん、国際人だと、うん、で逆にアメリカに帰ってなんでサービスが悪いんだとか、なんであの M サイズを頼んだのに飲みきれないんだとか、食べきれないんだとか、もしくは洋服だと着用するとガブガブなんだとかこの M サイズの M の感覚が全然違うんだなと逆に僕は日本人感覚になってるなと思う時もあるんだね。
あ、なるほど、
これだと、うん、あ、まあ、中途半端な位置なんですけど国際人であると、うん、半分アメリカ人半分日本人、ハワイ的な人間ですよ今。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはコメディアンのパトリック・ハーランさんです、毎日新聞社から著書パックンの Are You a 国際人が出版となっています、
はい、
さて、国際人パックンは、うん、今この2013年の世界というのをその国際人的視点ではどういうふうに見てますかね、うん、
去年の秋ぐらいからですかね、例えば隣国との、摩擦が増えてあの緊張が高まる中だとか、新政権があちこちで生まれて強硬姿勢を見せ合ってる、このこういう国際的なニュースが毎日のように目に入ってますよね。で日本の皆さんも意識してるし、例えばあのアメリカのメディアを見ると日本の中では、今愛国心が、まあ、煽られて愛国心を持ってる方が増えてるっていうナショナリズムの、うんうん、復活だみたいな記事もよく海外のメディアで見ます、
はい、
でも僕は国際人として個人として思うのは、確かにそういうレトリックはあちこちで見ます、うん、でそういう、政府の動きも見ます。ただ僕も含めて周りの国際人の皆さんはそんななんか威張り合うような時代じゃないじゃないかと、
うんうん、
突っ込もうとしてる方も結構いるんですね。あの、まあ、個人的にあちこちに行ってあちこちの、国に友達もできたり、いい思いを持ったり、実際に例えば、身の回りのもので、中国で作られているものもいっぱいありますし、韓国で生まれた、ものとか、エンターテインメントメディアなども、毎日楽しんだり、アメリカのものは当然のこと、今は世界中のものがこの日本の生活に入ってきてるんですね。でそれはものだけじゃなくて、その、例えばチャット上であの知り合ったトルコ人もいたり、イラン人もいたり、アメリカとイランが今対立構造になってるんですけど、イラン人とアメリカ人個人同士の付き合いはもう普通にうまくいってるんですよ。国際人はこの表面上の 政府だけの情報とか、動きを見るのではなく、もう少し深い個人レベルでの、その付き合いを見るんですよね。で、国際人としては大丈夫だと思うんです。我々国際人がもちろん政府の暴走にブレーキをかけなきゃいけないという、そういう役割もあると思うんですけど、例えば日本の観光地を回ると中国人がいっぱいいるんですよ。韓国人もいっぱいいるんですよ。日本に興味を持って、好意的な付き合いをしようとしている隣国の皆さんいっぱいいらっしゃるんですよね。で、逆に中国とか韓国行くと、あら、パックンだと日本人から結構声をかけられます、うん、いっぱいいますよね。その政府同士の衝突は置いておいて、国民同士の付き合いは、交流は今までもこれからもずっと深いものより、有意義なものとして認めようぞと、
うん、
そういう姿勢とか考え方を持っている方が増えていると思いますね、
うん、
一応希望を持ちますね。
少なくともその表面上のとこはかなりガチャガチャして
る、衝突はあるんですけど、
ね、ちゃんと下の方の個人レベルだったらもうちゃんとした付き合いがある人もいっぱいいるし、
いっぱいいるし、ね、組織同士の付き合いもありますし、うんうん、企業同士の付き合いもありますし、
うんうんうんうん、
そういう衝突が個人企業組織の利益につながることはまずないから、うん、みんな仲良くしようよと。
で、ちゃんとそういうね、そのベースっていうのはちゃんとあるから、
あるから
いうことですね。
そう、うん、ということで、あの政府も、うん、その国際人である国民の皆さんの民意を尊重してくれれば、
うんうん、
まあ、平和が保てるんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど。で、あるいはあのその国際人的視点で見る、うん、この日本ということに関してはどうですかね。
世界から実は日本はかなり愛されている国でもあると、
うん、
これは日本人の皆さんにぜひ認識していただきたいですね。
世界から愛されている、
愛されている国でもあるんですね、うん、例えば、日本の、まあ、漫画アニメなどの、ポップカルチャーも世界に発信されまして、アメリカでのアニメフェスティバル、アニフェス、もうものすごい人気だったり、うん、コスプレでそれに参加してる、ちょっとものすごい迫力のある、セーラームーンとか の, あの白人女性の姿とか見て、驚くかもしれないですけど、それはどんだけこう日本が考えるものは魅力的であってアメリカ人を引きつけてるのか物語ってると思いますよね、
うん、
で、まあ、記憶に新しいのは3月11日大震災のこと。それからもう24時間以内に日本に、飛び立ったオーストラリアとかニュージーランドとか韓国とか、アメリカなどの国からのレスキュー隊、そしてボランティアの皆さんがこの日本にすぐ来て、頑張って救援活動に尽力してくれたんですね。そういう活動を見るのも国際人だけじゃなくてやっぱり日本人の皆さんが感動するところだと思うんですね、
うんうんうん、
日本は国際人が多い国でもあるんですけど、海外から世界中の国際人から愛されている国でもあるなと思います、
ね、愛されている、
愛されてます、
うん、あの日本人でということで言うと、その、まあ、いい面悪い面それぞれもちろんあると思うんですけど、うん、いい面って
几帳面、
几帳面、
いい面は几帳面、責任感がしっかりしてるんですね。
うーん、
責任を持ちます、
うん、
日本のサービスセンターとかコールセンターのこの反応の良さ、対応の良さ、他でありえないと思いますよ。アメリカだったらクレーマーでもできないこと、
うん、
日本人は普通に電話してやってもらえるんですね。あの物の交換とか、
うんうん、
着払いで送り返してくださいってすぐ言ってくれますよね、
うんうんうん、
こういう自分の作ったものに対するプライド、自信、責任を持つ国としては日本は世界一だと思いますね。で、これはすごくいいところであって、例えば組織力としてその品質管理を大事にして、ものだけじゃなくてサービスを高品質のものとして提供しようと、マニュアル作りがものすごくうまい国でもあるんですね。ですからどこのお店行ってもその教育が行き渡ってる、マニュアルがしっかりできてる、うん、これは非常にいいところ、
うん、
でその反面悪いところも言わせてもらうと、
はい、
マニュアルから離れない、離れることができないという、
うん、
マニュアル通りに対応できるんですけど、
うん、
なんかちょっと変わった注文すると、うん、パニクる日本人結構いるんですよね。例えば日本のハンバーガー屋さんに行って、うん、 ハンバーガーを注文しようとする、すいません、レタスなしでできますかと聞くと、うんうん、この息を吸う音がもうほとんどノーっていう意味ですよ。
この間がね、はい、
うちのハンバーガーはねレタスか、入ってます。いやいや そうなんですけど、あのレタスなしでできますか。ちょっと聞いてみます。で、あの厨房に行って戻ってくると、はい、すみません、お客さん、あのうちのハンバーガーはレタスが入ってるそうです。いやいや、さっき言ったでしょ、同じこと。いや、それを作る段階でパンを置いて上に肉を乗せてトマトを乗せてレタスを乗せてパンを乗せるんですよね。その4番目の作業をちょっと省いてもらっていいですかと。よければレタスありのものを出させていただき、お客様ご自身で抜いていただければと思いますとか言うんですよ。で、僕のお皿にちょっとケチャップのついてるレタスいらないんです。何度もこうやり取りしてもできない。この頭の硬さがもうまるで日本人のその悪いところ、象徴的なところなんですね。
なるほど、なるほど。
アメリカは個人的な対応がものすごくうまい国、マニュアルがあまりうまくない、だから組織力がそんなになくて、うん、あのサービスにものすごいムラがあるんですけど、
その都度その都度違うわけですね、
はい、でもいい人に当たったら本当にお客さんの希望通りに何でも応えて、そういう国であるんですね。日本はどの店に行ってもどの店員さんに当たってももう本当に安定したいいサービスは期待できるけど、そのお客さんの個人的な細かい希望に応えていただけるかといったら、うん、そうでもないことが多いですね。
それでもなんか結構両極端な感じですよね。
そうなんですね。
それなんかもうちょっと上手いところに着地できたらいいのになと思うんですけど、
ね、そうなんですよ。両方の良さを持ち合わさった人が、うん、まあそれも国際人の特徴なんですけど、うん、そういう人が一番対応がいいんです。
じゃあまあ例えばマニュアルとかがしっかりしてるっていう、うん、まあその日本的なベースがちゃんとあります、
はい、
でそこをちょっと崩せるかどうかっていうところが、まあ、結構勝負だったりする。
そうなんですね、
ですね、
うんうん、
じゃあやっぱりこうすればいいのになっていうのはやっぱりそういうところですね。だからね、今持ってるものはちゃんとそれで持っといて、
そう、
うん、
この間日本でも、ちょっとニュースになったんですけど、アメリカの航空会社は自分のお父様が帰得で、あの急いで帰ろうとしてる人、飛行機が遅れて、離陸したせいで乗り換え便が間に合わなくて、もしかしたら、死ぬ前に会えないという話をフライトアテンダントさんに話したら、その乗り換え便遅らせてその人たの一人だけの乗客のために10分20分みんな待たして乗せて飛ばしたと。でそれでお父さんの
死に目
に会えたと。まあこれはいい話として、伝えられましたね、
はいはい、
これはまあアメリカだからこそできたかなとも思うんですよね。これは例えばセンター試験でも、あの知り合いの知り合いの話なんですけど、目の前でおばさんが自転車でこけちゃって、なんか溝の中に落ちて、それを救援して助けようとしてセンター試験に遅れた人がいるんですけど、そういうちゃんとした理由で遅れても例外なし、一度しろと言われるこのセンター試験の頭の硬さとかも、まあ日本の特徴の一つかなと思うんですよ ね。
そこでちょっと変えられるかどうかっていうのが大きいですよね。でもね、そうですよ、
例外を作ったらみんなに迷惑だという考え方でもあるんです。で僕は日本にずっといて、あの他のその遅らされた飛行機に乗ってる皆さんが、乗り遅れたらどうするんだと、次の便その先の乗り換えもあるんだろうと、みんな あのちゃんとアンケートを取って待っていいんですかと聞いたのかなとは思うんですけど、どっちの国の良さを持ち合わさってる国がやっぱり理想的だなと思うんですよ、ね、
そうですね、まあ、だから多分ね、その全員が納得できる正解っていうのはそこには存在しないけれど、やっぱりどれだけの人が納得できるのかっていう、いうところですね。だからその、グラデーションはそれぞれあるんでしょうから、そこでちゃんと立ち止まってジャッジメントできるのか、ジャッジできるのかっていう、いうところがちょっとポイントかなってね、今思いましたよね。
そうなんですよね。でそのジャッジメントの基盤となるのはやっぱり、まあ、国際的な情報でもあるんですよね。その比較できる、経験値の高い人がそこでより 正しい判断ができるかなと期待したいんです、ね、そう頭の柔らかさにもつながりますよ。
あ、だからこそやっぱりその国際人であることがより求められる、うん、ということになってくるでしょうね。Let's get knowledge with fun. さて、パックンは東京工業大学のリベラルアーツセンター非常勤講師も務めてらっしゃるということなんですけど、はい、まあそういったね大学生を中心とした日本の若い世代ともまあつながりがあるということになるわけですが、うん、そういう若い世代についてはどういうふうに見てらっしゃいますかね。
僕は肯定的です。
肯定的、
はい、うん、今の若者はっていう愚痴をこぼすおっさんもいるんですけど、
はい、
僕はそういうおっさんじゃないです。ほうほう、また違うおっさんです
違うおっさん、
僕は日本の若者は結構想像力も持ってる、発想力も持ってると思いますし、
うん、
まあゆとり教育を受けてきた方も多いんですけど、うん、しっかり勉強してる方もいっぱいいるし、うん、興味を持って勉強してる方は少なくとも僕が、非常勤講師をやってる東工大の皆さんの中では多いんですね、
うんうんうん、
で僕が教えてるのはコミュニケーション術なんですけど、
はい、
確かに自らコミショーだと、名乗ってる東工大生も多いんですけど、うん、少し聞くと言いたいことがいっぱいあるんですよね。
お、
うん、でこれはまず一番大事なことだと思うんですよ。言いたいことが言えるかどうかの前に言いたいことがあるかどうかが大事なんですね、
うんうんうんうん、
でも若者はみんなが思ってるよりも考えてます。で考えてることをぜひ発信したい。今は SNS とかブログなどの形で自分の思っていることを世界に発信しようとしている若者も多いんですけど、うん、これは、まあ、僕のコースではより直接人と話す時のその技術、国際基準に合ったコミュニケーション術を教えてるんですけど、これは文字ではなく言葉、声、ボディランゲージなどを通してどうやって人を説得させるのか、どうやって人と、うまいコミュニケーションが取れるのか教えてて、その実践練習も毎回やるんですけど、うん、みんなすごい熱意を出してやってます、
うん、
それを見て結構安心しましたね僕は、
うんうんうん、
なんかまあニュースに出るような、引きこもりとか不登校問題とかいろんな、面で若者は暗いだの、若者は野心を持ってないだの、そういう、報告よく聞きますけど、そういう報道よりも、まあ、自分のやっぱり経験を信じた方がいいかなと思って、
うんうん、
東工大生の皆さんといろんな話ができてからは、うん、日本の若者にも夢がいっぱいあってやる気があるから、
うんうん、
日本の若者も日本という国も大丈夫だなと思いましたね、う
ん
う
ん、まあ、言いたいことはちゃんとある、
ある、
うん、でまあそれを言えるかどうかっていうのはまあ次の段階だからっていうことですけど、
そういうことですね、
まあ、少なくとも言いたいことはちゃんとある層が若い世代にもかなりいるぞということですね、はい、なるほど。でまあ今回の、このね本「あゆは国際人」ですけど、うん、毎日小学生新聞に連載されてたという、まあ、ですから、うん、まあ、読者は小学生からということになってくるんですけど、
はい、
その、まあ、小学生からその今言ったね大学生までということで、そのパックンがそういった若い世代全般に期待すること、うん、寄せる思いというのはどうですかね。
ニュータイプの日本人、
ニュータイプ
を、目指していただきたいかな。
ほうほう、
ニュータイプの日本人というのは、うん、まあ、日本の、古き良き伝統的な良さも忘れないで、
うんうん、
そのいいところも持ち続けてほしいんですけど、うん、今この国際的な社会の中で育ってるからこそ分かる次のその日本人の良さ、次のニュータイプの日本人の良さというのは、まあ、グローバリゼーションを怖がらない、
うんうん、
世界の中の日本の、立場もちゃんと理解してプライドを持って世界中と接する、積極的に交流ができる、そういう人だといいかなと。人材としても企業とか、国際的な組織が求めるような人材にも育ってほしいんですけど、うん、そういうのは与えられた仕事をきちんとできる人ではなく、まあそういうのも大事なんですけど、なんか作ってのなんかにあたる想像力、発想力、アイデア力を持ってる人材も非常に大事だと思うんですね、
うんうんうんうん、
今は 世界各国と競争もしてるから、いいものが作れるだけじゃなくて、いいものがゼロから埋めるっていうのが大事だと思うんですね。はい、これありますから、これに、沿って作ってくださいっていう模倣品じゃなくて、やっぱり何かみんなが喜ぶ、新しい何かをゼロから誕生させようぜっていう、そういう非常に、まあ、漠然としてるんですけど、何もない状況にもビビれない、アイディアを持って何かやりたい、その野心を持ってる人になってほしいですね。
何かをクリエイトできる、そういう存在になってほしい。
で、日本の、まあ、その伝統的な、きめ細かさ、そして、まあ、品質管理などのこだわり、もうこれは非常に大事ですね。技術としても技能としても日本は世界で、トップだと思うんですけど、それを生かす想像力はやっぱり若い世代に、どんどんどんどん育んでもらいたい。で、今世界、中がマーケットでもありますから、その世界中の皆さんが求めてるものは何だと理解できるように、少しやっぱり世界的に活動して、経験も積んで、皆さんの思いを知って、皆さんの、生活を知って、その国際的な目線でものを見ると、ものを考えるといいなと思いますね。日本だけで、生活してると、まあ日本の皆さんは何を必要としてるのか見えてくると思うんですけど、世界の皆さんは何を必要としてるのか、これが分かれば、それに応える力があれば最高だねと。
そうですね。あのパックが来日されて今年でもう20年
そうなん
ですよ ね、 ですね。成人式おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当ね、
はい、行けばよかった今年。
でもその20年の間の日本の変化ってどういうふうに見てますかね。
まあいい意味で、そんなに変わってないんですね。
あ、
いい意味
でこの20年、
はい、まあ僕は日本に来た時は、
はい、
イメージとしてちょっと暗くて、働きすぎるような国民、私生活よりもやっぱり仕事中心に生きてる、ちょっとネックラな国民というイメージがあったんですよ。ああ、
そうなのかなと思ってた。
そう思ったんですけど、で日本の方も多分自分のことをよくそういうふうに描写するんですけど、僕は実際に日本に来て思ったのは、あら、みんな案外楽しそうな生活してるなと。仕事もしてるんですけど、きちんと、遊んでるし、ちゃんと、友達も作って家族との時間も大事にしてるし、週末は遊んでるし、例えば仕事が終わった後は友達と話したり、自分の趣味を持っていろんなことをやったり、みんな充実してるなと思いました。で、僕が日本に来たのはバブル崩壊直後で、まあ不景気だとみんな言い始めた頃なんですけど、その不景気だと言い続けて20年なんですけど、別にこう街から活気がなくなったわけでもないし、周りの人がそんななんか目立つほど暗くなったりしてるわけでもないし、みんな当時来た時のエネルギーをまだ見せてくれてるからいいなと思います。
なるほど。
で、変わった面は、
はい、
まあ個人的な意見なんですけど、外人アレルギーが少なくなったんですね。
おお、そうですか。
はい、これは非常に大事なことであって、前はまあ普通に地方のコミュニティとかに入って店員さんが固まったりするんですよ。昔は。今は当然です。入ってきて何も変なリアクションもしないし、下手したらそのコミュニティの店員も外国人だったりするんですね。外国人を見かけるだけじゃなくて、自分の生活の中では触れ合える確率が上がってるような気がしますよね。多分信じてもらえないかもしれないですけど、普通に、公園行って小中学生から Give me a pencil とか Are you a boy とか英語なんか学校で覚えたフレーズをぶつけられるように、
あ、なるほどなるほど。
まあ昔はふざけてやってたんだけど、今は自信を持ってちょっとせそうとする子も増えてるんですよね。昔はなんか、ああ外人だ外人だと指さされてたんだけど、今はハロー Where are you from って声かけられることありますよ。これはすげえいいなと思いますよ。外国人として日本に20年近く、暮らしてると、外国人であることを 忘れさせてくれる日が増えて嬉しいなと。これが非常に、まあ、自分の日本語力とか頑張って馴染もうとしてる姿勢にも、まあ、原因があると思うんですけど、なんか溶け込んだっていうよりも周りが受け入れてくれたと、そういう感覚もある。
じゃあそれはこの20年でかなり変わってきている。
結構変わってきてるんですね。まだまだ変わる、改善の余地があると思うんですけど、
でもちゃんと変わってきてると、
いい意味で変わってきてるんですよ。
でもこの20年でじゃあその日本から学んだことって なんかありますかね。
いっぱいありますよ。
あ、そうですか。
いっぱいありますよ、だって僕人生の半分ぐらいが日本なんで。
まあそうですよね。
でゼロから日本で日本の文化と言語を学びましたから、アメリカで学んだことと同じぐらいの量があるはずなんですけど、じゃあ分野言ってください。何でもいいですよ。
じゃあエンターテインメントはまあね本職でもいらっしゃるから、
じゃあエンターテインメント、日本から学んだもの、ツッコミの文化。
ツッコミの文化、はい、それは逆になかったですか。
アメリカにないんですね。
ないですか。
ツッコミという、簡潔な一言で、そのボケの趣旨を伝える。これは日本の、ボケツッコミスタイルには欠かせないものなんですけど、アメリカは言わなくても大体わかるぐらい。いや今日はラジオだと思って、皆さんに綺麗な顔を見せられるように一生懸命メイクしてきましたと。で見えねえだろというツッコミが来るところじゃないですか、まあ、このレベルだと日本でもツッコまないと思うんですけど、アメリカでこういうことを言うと別にツッコまないで、あそうだね、みんな見えてますかって相手も乗るぐらいですよね、
はいはいはい、
日本だったらまずツッコむ、おかしいだろ、ラジオは、視覚情報入れないぞと、こういうツッコミを入れることによってそのまずボケの趣旨を伝えるだけじゃなくてちょっと膨らまして、ちょっと転がしてより面白いものにできるわけです、
なるほど。
このツッコミの文化って知らなくて、日本でお笑いをやり始めた頃は、
はい、
例えば今のようなボケをするとマックに殴られて、
はい、
おかしいやろとされるときに、まずアメリカ人としてこれがありえない状態です。
ありえない、
はい、何で殴られてんの僕コメディアンとしてお笑いを取ろうとして一生懸命頑張ってるのに、なんでお前が怒ってんのか。
まあそうですね。
ね、しばらくこれ慣れるのに結構時間かかりましたね。
お
お。殴られて痛いし、やれ。
まあ嫌ですよね。まあ、
頑張ってるのに怒られてみんなの前で恥かかされて、こんなゲイ嫌だと思ってたんだけど、今はそれが妙な快感にもなってますよね。殴られたいですみたいな、それが気持ちよくなりましたね。
例えば英語でやるこのコメディの時にも生かされる、は
い、そうですね。僕らが月1回自由が丘のアイリッシュパブでもやってますけど、ラスベガスとかロサンゼルスでも英語で漫才スタイルでアメリカのコメディをやりましたね、ネタ自体はアメリカの、ネタテーマに合わせましたけど、そのスタイルは漫才スタイルを保とうと決めてやりました、でその時は、まあ、普段日本語でやってる時は僕がボケでマックンがツッコミなんですけど、英語でやる時はマックンがボケで僕がツッコミになりまして、アメリカ風の、まあ、オリジナルスタイルのツッコミありの漫才をやりましたね。
それはじゃあでもそのいわゆる英語圏の人にはかなり新鮮な
スタイル、珍しいですね、
ですよね。
大昔ありましたけど、この2人でやる、漫才スタイルに近いコメディスタイルは、でも今はないんですね。
じゃあそこはね、相当なんか新しいものを発信してる感じになりますよね。
そうですね、もう発明家ですよ。僕まあこういう、まあ、各分野に日本から学んだことありますよ。あと2時間ぐらい番組延長して全部話してもいいですよ。
でもね、そんな日本でね、もう20年なるということですけど、まあ、今後じゃあそのパックンの、やっていきたいアクションとかアンビションですかね、まあ、野望みたいなっていうのは何ですかね。
まあ東工大の非常勤講師になって、まだ1年も経ってないんで、まずこの非常勤講師、大学の、講師としてのスキルアップに、頑張りたいと思うんですけど、これをスタートに何かの運動を起こすことができたらいいなとも思うんですね。
何かの運動、
例えばその国際人になろうとか、コミュニケーション術を持とうとか、そういう意識が高まって日本の皆さんが、より 世界的な、活躍ができるようになるといいなと思うんですね、うん、
なるほど。
何かでおなじみのパックンって言われるとね、うん、今は何だろう、インテリ芸人のパックンとか、うんうん、割とあの嬉しいんですけど、これをやったパックンっていう、うん、そのこれがまだ見当たらないんですよね。何かの運動とか、うん、ムーブメントを起こすことができたら嬉しいなとも思うんですね。ちっちゃなものでもいいんですけどね、うん、あの僕電線を埋めてほしいってあちこちで言ったんですよ。電線の地中化を電動車として、はい、普及させようと、
はい、推し進めるわけです、
はいはいはい、そういうところでもいいんですけどね、うん、ど電線地中化でおなじみのパックンっていうちょっとぎこちない自己紹介になりますけど、う
ん、はい、まあ、そういうのでもいいし、まあ、だからいろんなところでそういう自分のプロフェッションをこういろいろと作って、
うんうん、せっかくある程度の知名度もありますし、うん、あの若さと元気があるうちには使いたいですね。
野望ギラギラですね。いろんなところでね挑戦したいことはあるし、
う
ん、
そう、う
ん、
かといってそれで毎日頑張るかって言ったらそうでもない
どっちだね、
う
ん、そういうツッコ
ミ、うまいな今のツッコミ気持ちいいよねやっぱり、
うん、そういうことなんですね。わかりました。あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、うん、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
いっぱいいましたけど、僕の幼稚園の先生ミスズ・デイホフっていうんですけど、はい、この先生はね、教育に対する熱心をうまく引き出すことができましたね。学ぶことって楽しいよということを教えてくれたんですね。ほうほうほう。彼女は例えば、まあ、森の中に住んでましたけど、自分の家はでっかい窓ガラスが各方面にあったらしい。で、トレにとってはこっちから見てその部屋のというか、家の向こう側の森も見えるわけですよ、うん、その窓と窓を通して見るから、はいはい、それ飛んで通れると鳥が勘違いして結構飛んで窓にぶつかってくるんですよで勢いよくぶつかった鳥は死んだりするわけで、デイホフ先生はその鳥を拾って冷凍室に入れて翌日幼稚園に持ってくるんですよ。で、その見せ方は非常にうまくて、昨日先生の窓にぶつかって死んだ恐竜がいますけど、見たい？え、恐竜がいるの？まあ恐竜の死体がこの箱の中にありますけど見る？お、見たい見たい。バカ、恐竜じゃなくて鳥じゃん。いや、これも恐竜ですよと。恐竜の子孫が鳥なんですよと。ほら、恐竜と同じように、こういう特徴がありますよと。あの足の生え方が一緒だとか、骨の組み方が一緒だとか、いろんなところを説明して恐竜の興味を鳥の興味に回すように、うん、そのストーリーを込めて情報を伝えて、うん、そして実物を触りながら説明して、学んでるつもりはないんですよ、
はい、
子供は、うんうん、これが教育だって全然思わないで、ただ面白いことを
そうですね、
やらせてもらってる。それが12年後、うん、ハーバードに入れた、そういうモチベーションにもつながったと思うんです。デイホース先生のおかげで僕は、今の僕があると思いますね。幼稚園のうちに、その、興味を持って物事を学ぼうという、うん、そういう姿勢を学んだんです、うん。そういう先生に結構恵まれましたね。うん、小学校にも中学校にも高校にもいて、うん、はい、教科書を開いて上から読みますね。っていう感じじゃなくて
ちゃんとなんか興味を持たせてく
る。そう、うん、で先生は個人差とかも非常に認めるような先生であって、僕は結構変わった子だったらしいんですけど、洋服を裏返して着るタイプだったんですよ、好んでなんかスウェットシャーツ、英語で言うと、うん、スウェットシャーツを裏返して着るのが僕の一番好きなスタイルだったんですけど、ほうほう、それをはい裏返してるか直してとか言わないで、そういうスタイルですね、じゃあいいよどうぞパトリックさんはそれがいいと思うならっていう、うん、そういう子供の気持ちを尊重しながら対等な姿勢で教えてくれてたわけですね。うん、
認めてくれる、
もう素晴らしい先生だったんですよ。はーは
ー。でその上でね、ちゃんとぶつかった鳥も冷凍して持ってきてくれるから、
そうそうそうそう、あの今考えるとちょっとえぐいんですけど
そうですね、
当時の僕が一番必要としているような先生だったと思うんですね。
文字通りそれ食いついてこうガーって見るわけですからね。
そうそうそう。
で気づいてみたらそれは学んでいたっていうことになる、
うん、気がついたら頭良くなってるんですよそれがすごく嬉しい展開じゃないですか、
うん、いかに楽しめるのかっていうところですね。
あの東工大でも言ってるんですけど、
はい、
アメリカである研究がありましてですね、同じ大学の授業を2人の先生に全く同じ内容を教えてもらうことにしまして、片方の先生は、まあ、これ科学の授業なんですけど、科学者であって、いろんな賞とか受賞しているれっきとした、まあ、科学の達人なんですよ。でもう一人はお笑い芸人、別に科学に対する予備知識はないんですけど、うんうん、全部その人に仕込んで、はい、この情報を伝えてほしい、面白おかしく伝えてほしいという、うんうん、そういう研究の趣旨を伝えて、まあ1学期をかけて2人に教えてもらった、
はい、
でその1学期の期末試験の後にアンケートを取りました。どっちの先生が楽しかったですか、うん、どっちの授業が楽しかったのか、先生が良かったですかという質問は、もちろんお笑い芸人の勝ちなんです、
うん、
それはみんなが想像する通りなんですけど、もう一つの大事なデータ、試験の点数、それもお笑い芸人の先生の授業を受けた生徒の方が高かったです。
学んでる、ちゃんと
学んでる、笑いながら学んでる、面白がって楽しくなって学ぶ方が身につくんですって、情報もこれは大きいなと、
うん、そうですよね。
そのコミュニケーション術、伝え方が、うん、響いて、うん、より良い結果 を生んでると思います、
うん、
で今日も楽しい授業だと思うと、うん、まず寝ないでしょう、
うん、まあまあそうですよ、
ね、第一寝ない、
あそうですよ ね、お笑いライブ行って 寝てる人はまずいないでしょうからね普通 ね
この間知り合いのライブにいたらしいんですけどその芸人の前は言わないこと
です、はい、まあね、でもやっぱり楽しいことは基本的にはね、それは楽しいからずっと能動的にできるわけで、
そうなんですよね、
いうことですね。なるほど、うん、そこは大きな学びで、ホフ先生
言
いましたね、
うん、ミスス・デイホフ、
うん、い
や、ね、ここ未だに、うん、あの彼女がくれたものを毎日使ってますね。
あもう本当にそれは心の拠り所というか真のところにある
います、ね、
あ
ちなみにハーバードに入った時も、うん、デイホフ先生に手紙を書いて報告しましたね。
ラジオ版学問のすすめ、本日はコメディアンのパトリック・ハーランさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、コメディアンのパトリック・ハーランさんをお迎えしてお送りしました。パックンことパトリック・ハーランさん、いや、 やっぱりねコメディアンということもあって、お話は本当に楽しい、お笑い満載という感じなんですが、でも芯は通っている。でやっぱり比較することによってちゃんと見えてくるものがあるからこその国際人というところで、ね、非常に深く打たれるものがありました。そして一番最後のね、ミセス・デイホフ先生のね教えというところ、やっぱり楽しい、そこを本当に礎にしてというところは大きいんですよね。やっぱ楽しくこれからも学んでいきたいと思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。